皆さんおはようございます。先週はスペシャルゲストの来てくださってメッセージを聞く機会が与えられました。本当に感謝でした。また今日から民数記のですね、モーセとイスラエルの民の旅路、出来事ですね、そこにお話をまた戻っていきたいというふうに思います。でちょっと1週間間空きましたけれども、前回の終わりのところを思い起こしていますと、神様がですね、もうこの民はダメだと言って、もう見捨てますというふうに宣言したところで、終わっていたわけですね。でもうモーセ、お前から新たなスタートを切るから、もうこの民は諦めようと、こういうところで前回は終わったわけです。その背景としては、約束の土地の目の前まで連れてきてもらったわけですよね、神様に。でもうまさにその約束の地を前にして、偵察に部族長たちが使わされていった。でその土地が素晴らしいっていうことが分かったんだけど、でもですね、敵も強そうだと、これはもう負けちゃうぞ、無理だ無理だ、帰ろうというふうに言い出しちゃったわけですね。でこれで、当たり前ですけれど もう約束の土地で入れるって言ってんのに、そういうふうに言うもんですから、神様がもうダメだこれはということで、この民は見捨てて、もうお前からもう一回スタート切ろうと、こういうふうに言うわけですね。それに対して今日のところは、モーセが取りなして祈る、このイスラエルの民のために取りなして祈るというところからスタートをしていきます。でモーセはですね、本当に取りなしの人ですね。ずっと、この出エジプト記から始まって、モーセとイスラエルの民の様子を見ていきますと、本当にイスラエルの民はですね、しつこくしつこく神様に背くわけですけれども、その度ごとにモーセは、何とか許してやってくださいということで間に入ってですね、祈るわけですよね。今日のところもまさにそういうところです。モーセはこの地上の誰より謙遜な人だった、前に読みましたけれども、まさにですね、そういう人物だったわけですね。謙遜と忍耐の人、民のために何度も何度も間に入って取りなし祈る人、これがモーセの姿であったわけです。ちょっとその様子をですね、見たいと思います。19節20節をご一緒に読んでみましょう。14章の19節20節を開いている方で結構ですので、一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。どうかあなたの大きな慈しみのゆえに、またエジプトからここに至るまでこの民を許してこられたように、この民の罪を許してください。主は言われた。あなたの言葉のゆえに私は許そう。はい、こういうわけですね。まさにモーセはですね、何とか許してください、今までも許してくださったように、どうか約束を思い起こしてもう一回許してくださいというふうに祈るわけですね。民はいい気なもんですよね。やだやだっていうふうに言うんですけども、リーダーのモーセがそれを取りなすということをするわけです。そうするとですね、神様の返事が今読んだ通りでしたね。あなたの言葉のゆえに私は許そうと、許してくれるという約束をしてくれるわけです。それはね、イスラエルの民が悔い改めたからではない、そうじゃなくて、モーセが取りなしたから、分かった、あなたのために彼らを許しましょうと言って、許されるということが起きたわけですね。しかしと続くんです。で今日はですね、この先にある2つのしかしというところに特に目を留めていきたいと思うんです。モーセが代わりに何とか許してもらえませんかと祈ったので、神様は分かった、じゃあ許そう、滅ぼすことはやめようというふうに言ってくれるわけですね。もうこの民を見放すことを思ってたけど、それは許そうって言うんです。でもしかし、ちょっとその後にですね、条件といいますか、こうしますよっていうことがつくわけですね。その2つのしかしに目を留めていきたいと思います。で最初のしかしですね、21節から23節をご一緒に読んでみましょう。21から23いきます、せーの。しかし私は生きており、主の栄光は全地に満ちている。私の栄光、私がエジプトと荒れ野で行った印を見ながら、とたびも私を試み、私の声に聞き従わなかった者は誰一人として、私が彼らの先祖に誓った土地を見ることはない。私をないがしろにする者は誰一人としてそれを見ることはない。はい、こう書いてありますね。最初のしかしはですね、分かった、もう滅ぼすことはやめよう、許します。しかしもう約束の土地にこの民は入ることはない、 こういうふうに言われたわけですね。滅ぼすことは免れる、それはお前が言うからね、許すよ。でも彼らはもう約束の土地に入ることはない、こういうふうに言われてしまうわけですね。28節のところもちょっと読んでみたいと思います。いいですか、28いきます。せーの。彼らに言うがよい。主は言われる。私は生きている。私はお前たちが言っていることを耳にしたが、その通りお前たちに対して必ず行う、うん、お前たちはもうそこに入ることはできない。でもですね、これは意地悪でも何でもないよというわけですね。あなたたちは言ってた通りにそれを受け取ることになるんだというふうに言うわけです。ここでは主は言われる、私は生きている、私はお前たちが言っていることを耳にしたが、その通りお前たちに対して必ず行う、君たちが言った通りになるというふうに言われるわけです。まあ、彼ら何て言ったでしょうか。ちょっと戻ってですね、14章の2節を見てみたいと思います。いいですか、ちょっと読んでみますね。14章2節一緒に行きましょう。せーの。イスラエルの人々は一斉にモーセとアロンに対して不平を言い、共同体全体で彼らに言った。エジプトの国で死ぬか、この荒れ野で死んだ方がよほどマシだった。はい、荒れ野で死ぬ方がよほどマシだった。まあ彼らはこういうふうに言ったわけですね。約束の土地の目の前まで連れてこられて、ずっと言ってたわけですよ、この約束の土地に入れる。今までの歩みもどうだったですか。あの絶対に出られないと思っていた奴隷の国エジプトから海が割れて出てきて、そして山まで連れてこられて、ものすごいスペクタクルの中で神の子供とされて、神の家族とされ、まあ、神の部族というんですかね、神の民とされて、そして、いろいろな妨げがある中でこの場所までたどり着いたのに、まあ、約束の土地を見に行ったら、いやいやあれ強いから無理だ、もう帰ろう、もうこんなことだったらエジプトがあれの行って死んだ方がマシだと言っちゃったわけですね。まあ、ですから神様は、分かった、それがあなたたちの望むものならばそれを受け取りなさいというふうに言うわけですね。取りなしの祈りがありましたから、滅ぼされることは免れました。しかしですね、この地上で望むものをあなたたちは受け取ることになるのだというふうにここで語られているわけですね。さあ、ここでちょっと私たち自身のね、信仰生活ということに思いを巡らしてみたいと思うんですね。非常に似通っている部分、モーセ、イスラエルの民、そして神様の関係、私たちとイエス様の関係、神様との関係というところで似ているというふうに感じます。私たちはですね、イエス様の取りなしによって救われているわけですね。モーセがイスラエルの民に取りなしたのと同じです。私たちは神様に背いて生きる性質がありますね。そして、私たちが先に悔い改めたから神様は許してくださったわけじゃないですね。私たち全然悔い改めてない時にイエス様は十字架にかかってくださったわけですよね。今日のモーセとイスラエルの民も同じです。イスラエルの民はですね、全然もう反省してないんですよ。反省してないんだけど、モーセが何とか許してもらえませんかって言うから、あなたのために私は許そう、滅ぼすことはやめようというふうに言ってくれるわけですよね。イエス様も同じですね。私たちがそれを受け取る前に、知りもしないうちから私たちのために十字架にかかってくださったわけですね。だから私たちは生きている、許されているんだということですね。イエス様の取りなしによって救われているわけです。で、今日の話とこのイエス様の話とのね、大きな違いっていうのは、まあ、私たちがだからといって、この約束の土地ね、天国を取り上げられるってことはないってことですよ。まあ、これはね、変わることはないことですけれども、でも言わんとしていることはですね、でも天国は確かに与えられるけれども、許されたことは変わらないけれども、ちゃんと命は得るんだけれども、でもね、地上の歩みにおいてあなたたちは望んだものを受け取ることになるんだよということを教えていると思うんですね。この地上において私たちは何を望み、また何を選んでいるでしょうかということが、今日この御言葉を通して語られているメッセージであると思うんですね。彼らは確かに命を与えられて許された。また私たちも同じですね。イエス様は十字架にかかって復活して、そして私たちを許し命を与えてくださった。もうこれは約束ですから、絶対に奪い取られることがないです。まあ、どんなことがあっても私たちは天国に行くんですけれども、でもその行くまでのね、地上の旅路においては 私たちは望むものを受け取ることになるんですよということですね。これが重要な部分だと思うんですね。で、これで3回目になりますから、ちょっと繰り返しでしつこいんですけども、いいですか、皆さん誤解しないでくださいね。今日の話は、1回天国の約束を受け取っても、その後また逆らったりするといかないぞっていう話じゃない。これだけは誤解しないでくださいね。ちゃんと天国はね、変わらないんですよ。ちゃんと与えられるんです。でも地上において私たちは何を受け取るか選ぶことができる。できるっていうとなかなか皮肉になっちゃうんですけれども、私たちは自分で望むものを神様から受け取ることになるんだということをここで受け止めたいわけですね。そこで神様の御心、神様の約束、神様が与えようとしているものを願う人は幸いであるということであるわけです。しかしですね、このイスラエルの民のように、いや地上じゃいいやということですね、地上では期待してませんよという人は、期待してない通りのものを受け取ることになるということであるわけですね。私たちは自分で思っただけのものを受け取るんだ、選んだだけのものを受け取るんだということをここで覚えたいというふうに思うんです。ある誰が考えたのか私も知らないんですけど、ちょいちょい聞くことのある面白い例え話でですね、ある人が天国に行きましたと。そこで天国に入って、あ、よかったよかった、もう本当に天国の、ね、素晴らしい恵みを受けるわけです。で、そこで、自分のためにですね、用意されていたらしき箱を見つけるわけですね、プレゼント箱を見つけるわけです。でそこで見つけて、あ、なんかプレゼントの箱があるぞっていうふうに思うわけです。で早速開けてみようと思うわけですけれども、周りの人が止めるわけですね。ああ、ちょっと待って待って待って、やめといた方がいい、それは開けない方がいいっていうふうに言われるわけです。なんでですか、いや多分、ね、開けると後悔すると思うから開けない方がいいよっていうふうに言われるんですね。でもやっぱり気になりますよね。浦島太郎も開けちゃいますけれども、やっぱり箱があるから開けちゃうわけです。開けてみるとですね、中には神様が地上で与えようとしていた祝福がたくさん詰まっていたっていうんですね。なかなか皮肉な例え話、別に天国はそういうもんだっていう話じゃないですよ、あくまでそれ例え話ですけれども、つまりですね、神様は私たちにたくさん良いものを備えている、約束してこういうものを与えたいっていうのをたくさん願っているけれども、でも私たちはですね、それじゃなくて自分が望むものを往々にして選んでしまうことがあるということですね。そして、あ、それが叶ったら祝福だって思う、それはもちろんね、祝福ではあるんですけれども、でも実はね、その裏でもっと与えようとしていたものを受け取っていなかったかもしれないということがあるということなんですね。さあ、一方でもう一つのしかしが出てきます。そっちに今度は目を留めたいと思います。24節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。しかし私のしもべカレブは別の思いを持ち、私に従い通したので、私は彼が見てきた土地に連れていく、彼の子孫はそれを継ぐ。はい、こう書いてあります。カレブですね、神様に従う、犬という不思議な名前のですね、でも忠実な、神様に従う、そういう人ですね。彼はまたしかしというふうに言われるわけですね。イスラエルの民は確かに従わなかった、選ばなかった、でもカレブはですね、しかし従うということを選んだという話であるわけです。でカレブはですね、別の思いを持っていたということですね。別の思いっていうのは、イスラエルの民はもうこんなんだったら死んだ方がマシだっていう思いだったわけですけれども、カレブの方は神様が私に約束しているものを受け取りたいという思いを持っていたわけですね。神様の御心、神様の与えようとしている祝福、それを受け取りたいというのがカレブの心の内にあったということです。そして彼は従い通したわけですね。まさにそうですね、絶対勝てますから登りましょうというふうに言うわけです。これがカレブの姿であったわけですね。その結果として神様は、私は彼が見てきた土地に連れていく、彼の子孫はそれを継ぐというふうに言うわけです。まさにですね、彼も自分の望んだものを受け取ることになるわけですね。かたやイスラエルの民、もうこんなんだったら死んだ方がマシだと言って荒れ野で死ぬという望んだものを受け取ることになります。一方でカレブは神様の約束を受け取りたい、そう願ってそれを受け取ることになるということなんですね。今度はですね、30節31節を読みたいと思います。ちょっと飛びますけれども、14章30、31を一緒に読んでみましょう。いいですかね、いきます、せーの。 私が手を挙げて誓い、あなたたちを住まわせると言った土地に入ることはない。ただしエフネの子カレブとヌンの子ヨシュアは別だ。お前たちは子供たちが奪われると言ったが、私は彼らを導き入れ、彼らはお前たちの拒んだ土地を知るようになる。はい、まさにですね、神様が与えようとするものをヨシュア、そしてカレブ、そしてその子供たち受け取ることになるのだというふうに言っているわけです。自分が希望するものをただ受け取るのか、それとも神様が与えたいと願っているものを受け取るのか、そこには大きな差があるんですよということを今日は語られているわけですね。でよくですね、私たちが信仰生活を考える上で誤解しがちなことというのがあると思います。でその一つがですね、自分の希望が叶うことが神様の祝福だと思ってしまうということですね。自分の望むものが祝福だというふうに考えてしまうということです。もちろんそういう場合もありますよ。望んでね、主に願って求めて、そして与えられる、これが祝福だという時もあります。その一方で絶対これがねいいものなんだから、これより他にいいものなしっていうふうに自分で決めちゃうっていうことがあるわけですね。そして、よく自己実現っていうね言葉最近は聞くようになりましたけれども、自分の願い自己が実現していくということが祝福なんだというふうに考えるようになってしまうということがあります。でもですね、今日の箇所が示しているのは、教えているのは、ネガティブにもポジティブにも自己実現をすることは別に祝福でも何でもないということですね。願ったものが叶えられるのはもちろん祝福だけれども、神様が用意しているもの、神様が与えようとしているものを受け取ることが本当は祝福であるということを、今日の箇所は語っていると思うんですね。言ってみれば自己実現ではなくて主の御心実現であるということですね。神様の御心が叶うときに私たちは思ってもみないものを受け取るということであるわけです。いろんな場面でそういうことってあると思うんですね。今週はですね、高校受験終わって受かった人がいて、あ、よかったねっていう話があるんですけれども、その前は大学受験が終わって受かってよかったねっていう話があるんですけれども、私の場合はですね、大学受験を失敗した人なんですね。で急にその話を始めますけれども、で私もともと何回か話していますけど、音楽やりたいと思って音楽の学校に行こうと思ったわけです。でもですね、そこで自己実現を見事に失敗するということを経験したわけですね。受験失敗して、そして、挫折を味わったわけです。でも最後の頃はですね、もう本当に練習するのが嫌だったもんですから、もうやめたいやめたいと思っていて、そして神様に本当にこれでこの道でいいのか分かりませんって祈っていたら見事に落ちたので、あ、これも御心だと思って受け止めるようになっていたんですけれども、いずれにしてもですね、そういうことがあって、そして普通の大学に行くようにまた勉強してね行ったわけですよ。でそれはですね、本当に神様の導きであったなというふうに感じています。そこで私は神様から取り扱いを受けて、そして自分の罪を悔い改める機会や、あるいは牧師なんてなるとは思ってもいませんでしたが、神様の従う道っていうのを示されるようになったり、あるいはですね、これが一番大きいっていうと神様に失礼ですが、うちの奥さんに出会ったのもね、大学でそっちの大学に行ったからですよね。本当に神様の祝福っていうそこで受け取りました。もし自分のね夢が叶っていたならば、必ずしもそれは私にとって祝福ではなかったと思います。で私の場合はですね、幸いだったと思いますね。無理落とされてそっち行きましたので、神様の無理の祝福を与えられたと思いますけれども、でもですね、大体の場合私たちは選んで、そして自分で受け取っていくわけです。神様は本当に祝福を与えようとするんですが、その祝福のですね、上限を決めてしまうことが私たちはあるということですね。神様が祝福してくださるとしたら、これが上限だ、きっとここまでいったら私祝福されているっていうふうに思うんですけれども、神様の祝福ってそんなにちっちゃくないということです。私たちが思っている以上の祝福を神様はいつも用意しているということですね。私たちはそれを信じて一歩踏み出していく、この時に私たちはそれを本当に受け取るんだということを経験していくわけです。もう一つよくある誤解あります。それはですね、信仰生活の上でよくある誤解は、あんまり期待するとね、貪欲だって思われちゃうんじゃないかっていう話ですね。ある意味そういうところはありますよ。たくさんいろんな恵み与えられてるんだけど、全然足りない、もっとよこせっていうのは、これは貪欲ですけれども、でもですね、逆に 求めない、もう期待しないっていうのがあるわけですね。これはですね、これで、あんまりよろしくないということです。ちょっと放蕩息子のね、お兄さんの話を思い出したいと思うんです。放蕩息子の例えがありました。お父さんがいて、2人の息子がいました。弟くんはですね、生前分与しろと言って財産を受け取ったら、全部金に変えて遠い国に行って、ろくでないことをしてですね、食いつぶしと挙句帰ってきて、でそしたらお父さんがですね、よく帰ってきたと言って、優しく迎えてくれたわけですね。それだけじゃなくて、よし宴会しようということで、みんなで歓迎会を始めるわけです。でそうするとそこに帰ってきたお兄さんが怒るわけですよね。どうしてよというわけです。あいつあんだけめちゃくちゃやってきて帰ってきて宴会して、僕ずっとここにいて真面目に生きてきてるのに一回も宴会してもらったことないよっていうふうにお父さんに言うわけですね。お父さんなんて答えるかというと、来よ、私のものは全部お前のものだって答えるわけですよね。お兄さんはですね、期待してないわけですよ。お父さんに全然期待してない、求めることもなんか悪いのかなって遠慮してですね、何も言わないわけですね。要求もしないし期待もしない。でもそれもそれで神様は喜ぶことではないということですね。なかなか難しいですね。でも私たちは期待しなさいということでもあるわけです。神様に期待しなさいということですね。私を祝福してくださいよ、私にあなたが用意している約束の祝福をちゃんと与えてくださいよ、与えてくれるんですけれども、私物手を広げてね、それを受けたいと願いますから、私の希望はね、さておいてもあなたが与えようとしているものをぜひくださいよ、そうするならばあなたは大いにそれを受け取ることになる、こういうことだというふうに思うわけですね。神様に期待しましょう。また同時に主の思いを自分の思いとしましょう。神様はどんなものを与えようとしているのかな、もう絶対これ与えられて一番いいに決まってんだっていうところからちょっと一歩引いてみてですね、神様が与えようとしている祝福って何だろうってちょっと考えてみたいと思うんですね。そしてその上でそれを大いに求めていく、もう約束したからには絶対もらいますよっていう気持ちで求めていく、こういうふうでありたいと思うんですね。そのためにはまず私たちは神様の約束しているもの、神様私たちに与えようと思っている祝福、これ何なのかなということを聖書を読みながら、また祈りながら求めていきたいと思いますね。私たちは自分の小さな実現の祝福だけを求めるんじゃなくて、もっと大きなものを求めるものになっていきたいというふうに思います。最後に、全てのことは益となるんだということをもう一度確認して終わりたいと思います。33節34節を読みたいと思います。左のページの上の段ですね。33、34を一緒に読みます。せーの。お前たちの子供は荒れ野で40年の間羊飼いとなり、お前たちの最後の一人が荒れ野で死体となるまでお前たちの背信の罪を負う。あの土地を偵察した40日という日数に応じて、1日を1年とする40年間、お前たちの罪を負わねばならない。お前たちは私に抵抗するとどうなるかを知るであろう。はい、こういうふうに書いてあるわけですね。ここではですね、なかなか残酷な話を書いてあるわけです。お前たちはこれから40年間さまようよと、旅に出かけて放浪しなきゃいけないよっていうわけですね。それは何でかっていうと、お前たちがこの約束の土地に入りたくないって言ったから、その通りにしてあげるんだっていうふうに言うわけです。怒ってますね、神様ね。怖いですね。でも、いずれにしてもですね、それを受け取んなきゃいけないことになってしまうわけです。で、言ってみればこれはですね、大人の罪の残したものを子どもたちがですね、不条理にも受け取らなきゃいけないっていう、ひどい話なわけですね。で、いずれにしてもそれで40年間の荒れ野の旅が始まるわけです。ただですね、ここを見たときに私たち一個誤解してはいけないことがあります。それはですね、聖書は誰かが罪を犯したならばその罪を子供が負うということはない、それはですね、教えていることなんですね。で、ここを誤解してはいけないということがあります。で、エゼキエル書とかエレミア書のところで、そういう話は出てくるんですけども、ちょっと例えば一個開けてみましょうか。旧約聖書の1236ページでエレミア書の31章というところありますので、そこを開けてみます。1236ページ、1236ページの下の段の29節30節っていうところですね。ちょっと一緒に読んでみたいと思います。エレミア書31章の29、30節。 ですか。いきます、せーの。その日には人々はもはや言わない、先祖が水ぶどうを食べれば子孫の歯が浮くと。人は自分の罪のゆえに死ぬ、誰でも水ぶどうを食べれば自分の歯が浮く。面白いことわざがここの時代あったわけですね。先祖が酸っぱいものを食べると子孫の歯が浮く、そんなことありますかっていう話ですよ。ない、ないんです。で、聖書もそのことをその罪の問題に当てはめて言っているわけですね。誰かが先祖がね、罪を犯していると子孫がその罰を受けるんだっていうふうに言うのがあるわけです。でもそんなことはないと、一人一人自分の罪の責任を負うだけだということを言っているわけですね。あんまり大きな声じゃ言えないですけど、新興宗教あるあるパターンですよね、これってね。あの先祖がね、悪かったから壺を買いなさいっていうの昔からありますけれども、あのよくあるパターンだと思います。でもですね、聖書はそうじゃないんですね。そうじゃないんです。一人一人その罪の責任を負うんだということなんです。でも一方で、さっきちょうどね、あの田中長老の話でもそれに似た話ありましたし、あと今日のところでも、18節のところですね、聖書にこういうことも書いてあるわけですね。18節読んでみましょう。民数記の14章の18節です。いきます、せーの。主は忍耐強く慈しみに満ち、罪と背きを許す方、しかし罰すべきものを罰せずには置かれず、父祖の罪を子孫に3代4代までも問われる方であると。で、やっぱり問うじゃんって書いたんじゃんって思うんですけれども、これ、ね、続きがあるんですよ。で、なぜかこう続き省略してあるんですね。むしろそれを覚えるためなのかなと思って、面白いところだなと思うんですけれども、これ続きがあって、しかしもしね、あなたが立ち返るならばその祝福は幾千代にも及ぶって書いてあるわけです。もしあなたが立ち返るならばその祝福は幾千代にも及ぶ。確かにですね、親の影響というのはすごく大きいですよね。あるいは祖先の影響というのはものすごく大きいですね。そしてその習慣がいいものでも悪いものでもそれに習ってしまうということは大いにあるわけですね。そうすると確かに祝福ではなくて良くないものを受け取るかもしれない。でもですね、聖書が教えているのは一人一人その罪を負うし、またもしあなたが立ち返ったならばそこから祝福は3代4代じゃないんですよ、幾千代にも及ぶというふうに言っているわけですね。そちらがむしろ協調点であるわけです。明らかにそうですね、3代4代って言っといて幾千代っていうわけですから、もう桁が違うわけですね。4つぐらい丸が違うということです。それぐらい違うんだという話なわけですよ。で、私たちはですね、そのように私が立ち返ったならばそこからまた祝福が始まるんだということを心に留めなければいけないわけですね。そして今日のこの、イスラエルの民の話もまさに今日のところはその分岐点にあるわけなんです。40年間の旅の始まりも実はその分岐点なんだということなんです。で、このあと40年をかけて彼らはまさに神の民となっていくんですね。一見すると彼らは、大人のですね、負の遺産を受け継いでひどい目に遭うように見えるかもしれないけれども、しかしそれも神様の祝福の計画にであるというかになっていくと言ったらいいんでしょうかね。そこから彼らがもう一度神様に立ち返って、ヨシアとカレブから始まって祝福が始まっていくんだということがこの後聖書に続くところなんですね。最後にもう一箇所開きたいところあります。ローマ8章28節もう今までも幾度となく開いてきたところですけれども、ローマ8章28節を開きたいと思います。新約聖書の285ページのローマ8章28節というところを読みましょう。左のページの上の段ですね、ローマ8章28節を読みますですかね。読みます、せーの。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が共に働くということを私たちは知っています、はい、神様に従って歩むときに全てのものが益となるように共に働くのだというふうに聖書は教えています。イスラエルの民もそうでした、ね、父祖がもうこんなん嫌だって言って結果40年間旅に出ることになったんです。 それはあまりにもひどい話に見えますね。あまりにも苦労が多いように見えますね。でもその苦労を通して彼らはものすごく変わっていくんですね。本当に約束の土地で生きていくにふさわしいものに変えられていく、成長していくんですね。ここには罪の結果をも、あるいはネガティブなことをも良いものに変えていく神様の力、神様の計画というものが表されていると思います。神様はですね、万事を益と変えることができる、マイナスをプラスにすることができるということですね。私たちの目からはマイナスに見えることもプラスに変えられていくことができるんだということなんですね。プラスのものはプラス、マイナスのものはマイナス、それは当たり前のことです。しかし神様は当たり前の方ではないですね。マイナスをもプラスに変えることができる、それが私たちが信じている主であるということですね。イスラエルの民も40年間をかけて、それは苦労に見えたかもしれない、実際苦労したかもしれない、でも苦労したから彼らは本当に素晴らしい民に変わっていったわけですね。むしろ彼らがこのまま約束の土地に入っていたと思ったらゾッとします。彼らは全く何も変わらないまま約束の土地に入っていくことになったでしょう。入っていって、あれがないです、これがないです、神様何ですかこれ、もっとやってくださいよっていう人のままですよ。でも彼らは苦労をしたけれども、そうではなくて神様に従うために変えられていった、立派に一人で立って神様と向き合うことができるものに変えられていったわけですね。まさにマイナスに見えていたものが大いに祝福であったということを彼らはやがて見ることになるわけです。私たちが主に従うということを選んでいくならば、ネガティブに思えていたこともポジティブに変わっていくということがあります。マイナスだと思ってカウントしていたものが大いに豊かな祝福であったということが分かるように変わっていくことがあります。それはまさにイエス様を信じて、約束を信じて、そして望んでいくときに受け取る祝福であると思うんですね。私たちは祝福を受け取る、祝福を選び取る、そういうものになっていきたいというふうに思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日の御言葉はそのことを通して、私たちは選んだものを受け取るということを教えてくれていますね。私たちは何を望んで、何を選び取ろうとしているでしょうか。自分が期待しているものでしょうか、それともそれ以上に神様が約束して与えようと思っている祝福でしょうか。ぜひ祝福を求めていきたいと思いますね。そしてそのためにも、神様は私たちに何を与えようとしているでしょうか、どんな約束があるでしょうか、その一つ一つをもう一度祈って思い巡らして確認していきたいと思います。またそれを選んでいったならば、ここまでの、あるいはこれから先もそうですけれども、ああこれは本当にマイナスのことだったと思っていたことも必ずプラスであるというふうに変えられていきます。過去は変えることはできない、言いますね。実際起きた出来事は変わらないですよ。でもその意味は大いに変わりますね。神様の祝福があるときにマイナスだったものがプラスに変わっていきますね。ぜひそのことを信じて一歩踏み出していきたいと思います。それぞれしばらく総額に合わせて思い巡らしながら祈りましょう。祈りましょう。 願いします。ハレルヤ。神様、感謝します。あなたの私たちに与えようとしておられるすべての恵みをありがとうございます。どうぞ私たち、それを受け取るものにならせてください。私たちはどうしてもあなたが祝福してくださろうとすることに自分の方で制限をかけてしまうことがありますけれども、そうではなくて、自分の思うもの以上のあなたの約束、祝福を信じてあなたに従っていくものにならせてください。どうぞまたあなたの御心を教えてください。私たちはいろんな出来事の中で立ち止まり、また思い悩み、いろいろ考えますけれども、どうぞあなたの御心を教えてください。すべてのことを益とされるあなたの計画を私たちに示してください。私たち、それを受け取る信仰を与えてください。感謝します。あなたは御手に委ねます。お一人お一人の祈りに合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。